あゆみの FM605。
このコーナーでは劇場で公開された新作映画の中から担当あゆみが映画を見ていて着目する F ファッションと M ミュージックが優れている作品をご紹介。映画や映画館はもちろんファッションや音楽にも興味を持っていただければと思います。
はい、今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず先月ですね、話に上がりましたサンローランの聞き手問題についてですけれども、
はいはいはい、僕の友達がね、
そうです
ね、あの裏焼きなんじゃないかというような、はい、指摘があって、どうなんか調べてほしいということでしたよね、うん、
はい、でちょっと調べてみました。
はいはい、どうでしょうか。
でちょっと完全なる答えはわからないんですけれども、
はいはい、
まずパンフレットを見て、
はい、
撮影方法なんですけれども、
お、はいはいはい、
やっぱりフィルムで撮影してました。
あ、うん、やっぱそうなんや。
そうなんです。
じゃあちょっと確率が上がりましたね、うん、
上がりましたね、
うんうん、デジタルで出せない色彩質感、官能的な感触を作りたくて 35mm フィルムで撮影しました。
なるほど。
ベルトラン・ボーネロ監督のコメントが、
ね、おお、ということは裏焼きの可能性が非常に高い、うん、
非常に高い。
なるほど、
はい、かなり調べたんですよ私。めちゃくちゃ検索して、英語とかでも検索したんですけど、
はいはい、
まあ、出てこず、うん、サンローランが両利きっていうの、
はいはいはい、
で、まあ、サンローランで画像検索をしたところ、
はいはい、
何か書いてるものは全て右で書いてるんです、
ね、お
だからおそらく右利きだと思います。
なるほど。
でギャスパー・ウリエルが左利きだから
、うん、
まあ裏焼きの可能性が高い
と、高いと、
うん、っていう、
そうですね、
はい、ところですね。
なるほど。いやこれはもう十分
すごいですね。
裏焼きの可能性あり、ほぼ断定できるんじゃないですか。
ちょっと頑張って調べたでしょ。
大発見、
うん、いやいやいや、そう、ね、これはね、だってこの時代のやっぱ映画やから、やっぱデジタルで撮ってると思うじゃないですか、
うん、
まず 第一のね、うん、あれとして、
うんうん、
だからあえて左とか、
うん、
まあ、まさか役者がね自分の利き腕やからって右左使ったっていうことは、
うん、
まあ考えにくいやろなと思ってましたので、
うん、
もう納得じゃないですかこれは、
うん、
はい、素晴らしい。
僕の友人も多分これ納得する
ん
です
、ね、は
い、だからギャスパー・ウリエルがその左利きだから、書いてるシーンをおそらくその右になるようにするのを忘れてたって感じなんですかね。
あ、なるほどなるほど。もともと左で書かせておいて、
そうそうそうそう、
後でフィルムで裏焼きして右で書いてるように見せればいいなと思ってたけども、
う
ん、そのカットは左が残ったってことですか。
そうそう、
なるほどね。
っていうことなのかなって思ったんですけど、
なるほどなるほど、
まあ、ちょっとわからないです、
ね、まあどっちかですよね多分ね、
うんうん、
まあでもこのフィルムで撮っているサンローラー右利き、ギャスパー・ウリエルは左利きっていうので結構絞れますけどね、
うんうん、そうですね、
はい、
うん、っていう、良かったんじゃないですか、
はい、
うん、素晴らしい。
宿題頑張ってきました。
宿題、はい、ちゃんと仕上がってましたね。
はい、ありがとうございます。
これで、ね、僕の友人もなんとかだと思います、
はいはい、ぜひお伝えください、
はい、まあ多分ポッドキャスト聞いてくれてると思うんで
っていう感じです、
はい、歩み頑張りました、はい、
頑張りました。はい、というわけで、作品、ミュージックとファッションが優れている作品をご紹介ということで、
はい、
まず1本目は、
はい、
バベットの晩餐会という作品です、
はい、うん、今日見たって言ってたやつですよね、
はい、ほやほやですね、
はい、
でもう実はこの作品1987年の作品で、
うん、
昔の作品をデジタルリマスターで今公開するっていうものなんです。
あ、なるほどなるほど、
うん、
なので
作品自体はじゃあもうすでに見てた。
いや初めて
見た。あ、初めて見たってことですか、
うん、はは、いいって言ってて全然見たことなくって、
うん、
どうせだったら映画館でいつかやるだろうって思って見てませんでした、ね、お
ーで、まんまとやったと、
うん、はい。
全く会ありましたね。
はい、なんか昔午前10時の映画祭とかでもやってたみたいなんですけど、
ね、あ、そうなんですね、うん、あ、なるほど。じゃあ、まあ、可能性は非常に高いっていう感じですね、はい、はい
は
い。
で私はシネリーブル梅田さんで見たんですけど、
うん、
と昨日からシネリーブル梅田さんで始まってて、
はい、
神戸はアートビレッジセンターさんで6月の11日から
6月の11日から、
はい、
はい、
で、京都は京都シネマさんで6月の18日から。
お、割と近めですね、
はい、だから今からって感じですね。東京とかはもう始まってるみたいなんですけど、はい、
うん
うん、はい、でですね、お話としては、
はい、
19世紀後半のデンマークの漁村の話です。
ほう、
うん、
お二人見られてますか、これ。
見てない
です、見てないです、はい、
あ、じゃあこれを機にぜひ見ていただきたいんですけれども、
はいはい、
で、そこの漁村にあの、うん、プロテスタントの牧師さんの父親を持ってるその2人の美しい姉妹がいて、
う
ん、でそこに仕えてるフランス人のバベットっていう女性がいますよっていうとこから始まるんですけど、
うん、
でプロテスタントとそのカトリックのちょっと話を知っといた方がおそらくいいんですけど、
う
ん、
あ、そうですか、
うん、まあ、デンマークはプロテスタントなんですよ。でそれプロテスタントはすごい食事とかが質素で禁欲みたいな感じ で、
うん、
でフランスはカトリックなんでそれの逆なんですよね、
うんうんうん、
だからなんでそのデンマークの漁村のところにそのプロテスタントのところにね、
うん、
カトリック の、 そのフランス人がいるのかっていうところから始まるんですよね、うん、
ああなるほどね、うん、はいはい、
なのでその前知識はちょっとあった方がいいかなっていう感じがします。
はい、
でまあ、そこからどうなるかっていうのは映画を見ていただきたいなと思うんですけれども、
うん、
まあ、これを今回なぜ、選んだかっていうと、まあ、ファッションもミュージックも両方とも素晴らしいと思います。
お
で、まあ、まあバベットの晩餐会っていうぐらいなんでご飯がめちゃくちゃ美味しそうなんですよね。
おF でも M でもないところから褒める、はい、ポイントが入りました
ね。タイトルがあれなんで、
まあ、晩餐会ですからね、
はい、
はいはい、
でそのご飯食べるシーンで美味しいっていうワードは出てこないんですよ、うん、美味しいっていうワードを使わずにその食べてる人の顔であったりとか、うん、仕草であったりとかそういうのでご飯の美味しさを表現しているこのシーンがもうめちゃくちゃ素晴らしいんで、
それはやっぱり映画ならではの表現方法ですよ ね、
う
ん、
そうですね、
うん、思ったことを何でも口に出したらね、
あ、そうそうそう
そ
う、
それダメなんじゃないの
って、ね、いつ美味しいって言うかなって思ってずっと見てたら全然言わないんですよね。
それはやっぱり意識高いですよね、うん、
意識高いで、
うん、まあ、それもあるちょっと理由もあるんですけど言ってないっていうのも、うん、まあ、それは映画を見ていただいたら、
ね、はい、
なるほど、はい、
はい、で、ファッションの面から言うと衣装がねすごい可愛くて、その姉妹が着てるこの襟がレースになってたりとか、
う
ん、すごくおしゃれなんですよ。なんか何気なくこう羽織ってるコート的なものとかね、
うん、
でその背景の色とおそらく計算して同系色の色で撮ってる感じがしました。
おー、ね、カラーコーディネートがされてるわけですね。
そうそうそう、すごいハマってるんですよ。
質素なんですか。
うん、そうそう、結構質素な感じ、まあ、漁村とかなんで、
なるほど、質素だけれども映画的にこう美しい絵を撮るという意味で、うん、無理のない範囲でということですかね。
そう、だから背景に服が溶け込んでるというか、
なるほど、
美しいなと思いましたね、
うん、
でその絵がすごく綺麗なものが多くてすごい絵画的なんですよ全部、
うん、
作品自体は写真みたいにね、その切り取ってもすごく絵になるというか、
うん、
綺麗なシーンが多い作品でもあります。
はい、
はい、あと歌がねものすごくその姉妹の一人があの上手いっていう設定なんですけど、
あ、そうですか、
うん、歌もなかなかそのストーリーの中で重要なポイントを占めてきて結構、はい、あの歌のシーン長く撮られてるんですけど、
うんうんうん、
そこも美しいのでぜひ、はい、
え、歌歌うときはアカペラで歌うってことですか。
いや、
何か音楽が
ピアノかなんかで弾いてたかな。
へ、う
ん、まあ、でもなんかオペラ歌手の人みたいなのが出てきてその一緒に男性とデュエットするシーンみたいなのがあるんですけど、すごい上手でした。
へ、
うん、なのでなんかそのご飯の映画だと思って見に行ったら思わぬFM みたいな感じで、
ああ、なるほどね、
はい、なのでなんかもういかにもそのマリメッコとかもすごいめちゃくちゃファッションが良さそうみたいな映画もあるんですけど、
うん、
こういう期待してなかったけど実は良かったみたいな、
うん、映画
が、
うん、なるほどね、
あって、私的には良、うん、かったなと思いましたね。
思わず FM 指数がガッと上がったってことですね、
うんうん、そうなんです
なるほど。
で今からねどんどんいろんな劇場で公開していくんで、
うん、
興味持たれた方は、
うん、
ぜひね映画館で見ていただきたいなって思いますね。
ですね、
うん、何年の作品なんでしたっけ。
1987年ですね。87、うん、だから最初にそのデンマークの漁村が映ってなんでここにあのフランス人の人がいるんでしょうみたいなのから始まってちょっと回想シーンで昔の話になるんですね、
うん、ほうほう、
うん、っていう感じなんで、その時代がだからその現代の時代があって回想シーン挟んで最後にまた現代みたいな感じになるんですけど、
は
あ、なのでまあその時代によって服とかもね変えてるんだと思います多分、
う
ん、
まあまあそりゃそうでしょうね、うん、まあそれがなかったらね、うん、時代の変わってるのが分かんなくなりますもんね、
うんうんうんうん、って感じですかね。
なるほど、
はい、 お腹空いてる時に行ったらいいと思いますよ。
でも辛くなりませんか？お腹空きすぎて。
ああ、それはあるのかな。
それぐらい美味しく見えるってことですよね。
ご飯が美味しそうな映画とか2人なんか好きなやつとかありますか？
あ、なんかそれもちょっとお便りで募集したくないです
か？あ、お便りですか？
あ、ね、ネタ的に
まだすぐ人のネタをお便りでご飯に使おうと
じゃあ言わん方がいいかな。でもね、このコーナーも一応盛り上げていかないといけないんで。
いやでもね、
まあ、せっかく振られたんで
飯ですからね。ただ、
うん、回答しますけど、僕はやっぱ最近で言うとシェフですね。
あ、うん、あのキューバサンドでしたっけ。
キューバンサンドとかね、うん、あとあのベニエっていうお菓子がね出てきたりとか、あと熟成肉とかもね、うん、出てきたりするんですよ。
シェフ見逃してる。
まあこれはね、もうお腹減ってる時に行ったらアウトですよ、うんうん、もう頼むやめてくれっていう、なんか食わしてくれってやっぱ思いましたからね、僕も。はい、僕は OS シネマズミンド神戸さんで見たんですよ、はい、あの、うん、あ、そうそう、シネマクティフ .com の、
はい、
最初のレビュー僕が書いたんですけど、
あ、シェフ、あ、そうですね、
書いてるんで、
うん、でした。
あの過去を遡って見ていただければ、
うん、
あの第1回目のレビューなんで、
うん、はい、
あのぜひ読んでいただけたらと思います、
うん、はい。そうだな、なんか自分で振っといて
今、まあでもベタなのはジブリのね、
うん、ああ、そう、ジブリのご飯ってやたら美味しそうよね、うん、
まあ美味しそうに見えますね。
いつも
こだわってる感じしますよね、
うんうんうん、確かに。
実写でなんやろな、
うん、まあベタだけどカモメ食堂とかかな。食堂ってついてるの
てて、ね、
あげたらアウトやな。
いや、まあアウトではないけどもアウトではないですが、
あ
の台湾の恋人たちの食卓とかはすごい料理のシーンがこう確か冒頭からあるんで、
アンリー
の作品なんですけど、それはもうやっぱ出来上がりだけじゃなくて作ってる過程もね、ちょっとよだれが出ますよね。
う
まそうなもん作ってんな
って。そっか、
うん、
そうだな、何があるかな。あとフライドグリーントマトとかいう映画も、あの
フライドグリーントマト、
はい、
うん、
美味しそうなんですよ。その名の通りフライドグリーントマトっていう、あの切ってトマトをスライスして焼いてるお料理みたいなのが出てくるんですけど、美味しそうですよ。
それってどうなんですかね。なんか冷たい方がっていうような気しません、トマトって。
確かに、
いやでも、ね、美味しそうなんですよ。でも
へ
え、でもなんかそういうね、この料理なんやっていうのあるじゃないですか、あの異国の映画を見てると、ね、単純に食べてみたいなみたいなね、まあ、たくさんある気がするけど、なんかあんまね振られると、
そう、今自分で言ったけど具体的になんか考えてきてなかったから適当に今思いつきで言ったんだけど、
そういう意味ではあれじゃないですか、僕はあのちゃんと振られてないのに
スッ
と振るっていうのはなかなかの瞬発力じゃないですか。
思いますね。
まあ出ないんやったら出ないで、まあ、またね、
まあ、
個人のコーナーの今後のネタに、
そうですね、ちょっと
ストックに
入れておきます。
でもボコボコ出てきそう、お便り来ると思う、う
ん、あ、多分めっちゃあると思いますよ、
うんうん
うん、
なので作ってみましたみたいなね。
ああ、この、 あの映画を真似してみたいな。
ああ、でもそんなもん絶対あると思います
ね。
うん、
そうだね、ありそう。
特にあのベニエなんかもね、うん、僕はあの友達が作ってくれたりしたん食べましたけど、うん、美味しかったですよ。映画の話をしながら映画に出てくるおやつを食べるなんてね、
うん、
もうこんな幸せなことあんのかなと思うぐらいですからね。
あの、うん、マダム・イン・ニューヨークで、
あ、ラドゥね、
はい、あれめっちゃ美味しそうやった。
あれね、あの僕神戸元町映画館で見たんですけど、
はいはい、
ラドゥを限定販売してたんですよね。
そうですね、うん、ありましたね。
ね、あれ僕あの買って食べましたけど、めっちゃうまかったです。
どんな味なんですか、あれ。
どんな
味っていうか、どういう、
まあお菓子はお菓子なんですよ、う
ん、
で
なんか
甘いんですけど、
なかなか甘かった記憶が。僕も食べたんですけど、
うん、美味しいんですけど、ちょっと他にね、こう表現のしようがない
でも
お菓子ではありましたね。
うん、
僕はもうめっちゃ好きです。
うん、
美味しかった。うん、
そっか、あのインド映画の同じぐらいの時期にやってた、なんだっけ、お弁当のやつ、配達するやつ、
うんうん、はい、
はい、
タイトルが出てこない、
巡り合わせのお弁当。
あ、そう、はい、あれのカレーとかもね、美味しそうでしたよね。
そうですね、
私カレーめっちゃ好きなんですよ。
お
みんな好きやな。
まあまあまあカレー嫌いな人はね、あんまりいないと思いますけど、
カレーとかカレー食べたくなりましたよ、
ね、うん、
はい、あ、すいません、ちょっと FM の話から F、 なんかある意味 F ですけど
まあまあフードの F ということで ね、はい、
そういう逃げ方があるんですね
はい、はい、あ、なんだっけ、あ、そっか、バベットの晩餐会、
はい、はい、
ぜひご覧ください
、はい、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、はい、続いて2本目はレベナント蘇りし者
来ましたね、
はい、をご紹介します、はい、見てきました。
これどちらでご覧になられましたか。
大阪のステーションシネマさんで見ましたけど、もうギリギリに行ったから、もうめちゃくちゃ大きいスクリーンだったのに、
はい、
全然席空いてなくて、前から2列目ぐらいで見たから、めちゃくちゃ見上げる感じにな
って、そうなんですね、
うん、
なるほど、
うん、とても良かったですね、はい、監督がアレハンドロ・ゴンザレス・イニャリトゥ監督、はい、で主演がレオナルド・ディカプリオ、
はい、
で、撮影がエマニュエル・ルベツキーと、この3名が、うん、アカデミー賞を受賞しましたよね。
鉄壁の夫人ですよね、確かに。なんやねんその夫人っていう感じですけど、
はい、もうこれすごい楽しみにしてて、
はい、
まあ見に行ったわけですけれども、
うん、
予告編結構流れてましたね。
流れてました、
うん、
はい、
でも予告編から全然想像できない感じで、どんなんや話なんやろうって思ってたんですけど、
うんうんうんうん、ちょっと
まあ、あの、いい意味で期待を裏切ってくれた感じ。
おー、そうですか。
はい、で、まあ、今回は、ミュージックで音楽がですね、
はい、
坂本龍一さん。
そうでしたね。
そうそう、うん、
そうそう、
日本版の予告だけね、最後にこう取ってつけたり、
そういうことなん
や。でも坂本さんだけじゃなくて、もう一人アルバノトさんっていう方も担当してて、
うん、
まあ、あの、2人でやってるみたいなんですけど。
なるほど。
うん、
まあ、その辺がね、邦画の、邦画じゃないわ、日本の映画館の予告編マジックですよね。
うん、そう、なんか坂本さんだけみたいに見えます
ね。見えます、見えます。
あの音楽の書き方だとね。
はい、うん、
まあ、でも、すごい音楽本当に良かったです。
おー、そうですか。
うん、
へぇ。
なんか冒頭が襲撃シーンみたいなんで始まるんですけども、そこのね、うん、音楽がめちゃくちゃかっこよくって、なんか打楽器とかどこどこみたいなのがすごい上手かったですね。はい、なので、まあ、あとその劇中になんか食い打つシーンみたいなのがあるんですけど、
うんうん、
そこもその音楽とその食い打つ動きがシンクロしていくみたいな、最初はその合ってないんですけど、その打って何本目かぐらいで合ってくるみたいな、
はいはいはい、
たまにねありますけど、その音楽と動きがシンクロ、うん、そういうのもすごく上手だなと思いました、
うん、
はい。で、まあ、これもうなんかストーリー説明するのちょっと難しいんで、もうっていうか大体みんなもう想像してくださいねって感じなんですなんか説明しにくいんですよこれ。したらネタバレになっちゃうし。
あ、そうですか。
うん、なんか難しいからちょっと割愛してもいいですかね。
そうですか、
うん、
なんかでもなんか欲しいような気もしますが、
なんかでもこれ言うとなって感じなんですよね。あ、そうですか。なんか
でも確かに予告編でもね、あんまり、うん、伝わらない、
もうなんか何も知らなくて見に行った方が多分いいと思います。ああ、
そうですか、
うんうんうん、
まあ予告で見る限りではですよ、
はい、
まあこれ別にあの僕本編まだ見てないんで、
はい、
あれなんですが、予告で見る限りでは、うん、まあ熊に襲われたり、
うんうん、
馬からなんか崖に落ちていく人がいたりとか、
うんうんうん、
魚とかに食らいついてたりとかっていう非常に、うん、あのワイルドなシーンしかほぼ出てこないですよね。
雪山が舞台なんですね。
あ、そうですね、うん、一応
その、
うん、
ロケーションが結構大迫力な感じでしたけど、
そうそう、うん、まあまあでも大体そんな感じなので、まあ肝心なところはあんまなんか知らない方がもしかしたらいいかもしれないと思いました、
うん、この副題があるじゃないですか、
はい、
レベナントは現代ですけど、うん、副題よみがえりしものって書いてあるんですけど、うんうんうんうん、この副題はどうですか。
うん、いいと思います。
あ、いいんですか、
うんうん、あの、納得です。
納得ですか、
はい、
レベナントって何なんですか。
レベナントが多分その蘇りし者みたいな意味だと思います。
あまりね英語でも使わない表現らしいですよ、
うん、あ、そうなんですか、
うん、うん、というのは町山さんが言ってました。
あ、そうなんですね、うん、はい、
はい、
でもうこの作品の何よりもの魅力は、
はい、
レオナルド・ディカプリオですって言うと思うでしょ違うんですよ エマニュエル・ルベツキのカメラワークです。あ、素晴らしい、本当に。この人3年連続でアカデミー賞を取った史上初の人なんですけど、
そうですね、
ゼログラビティとバードマンと今回のレベナントで、もう空撮るわなって感じのカメラワークで、
うん、おー、そうですか。
もうめちゃくちゃすごい、なんかそのね、動きとかもいいし、その冒頭のその襲撃シーンもなんかこう、なんていうんだ、横移動みたいなカメラワークがすごい、その臨場感があって、
うん、
もう一気に引きつけられるんですよ、その状況に、
うん、なるほど。
で、まあ、あのさっきマコチンが言った雪山とかの、その自然の撮り方がめちゃくちゃ美しいんですよね、
うん、
で、あの自然光で撮影してるんですよ、この映画実は。
そうなんです、
自然光だけで、
そう、
へえ、
だからその自然光だけで撮ってるから、その色彩が統一されてるというか、ちょっとグレーっぽい感じなんですよ、うん、全体的に映画が、
はいはいはい、
だからそれがその統一感があってよくって、
うん
うん、
なんで、あの自然光で撮影された映画で、
うん、
有名なのが、あの、うん、スタンリー・キューブリックの1975年のバリー・リンドンっていう映画があるんですけど、
うんうん、
まあ、あっちも私見たんですけど、映画館で、
はい、
去年かな、あの映画は結構、なんて言うんだろう、さっき言ったみたいな絵画的な、
うんうん、
計算し尽くされた自然って感じなんですよね、
うんうんうん、
で、まあ、自然光なんで、まあ、美しいといえば美しいんですけど、うん、レベナントはそういう計算された美っていうよりも、
うん、
その私たちの目で見たままの自然が映ってる感じがします。
なるほどね、
うん
うん、ノーフィルターみたいな感じ、
うん、そうそうそうそう、うん、なんでなんかほんと 4DX とかじゃないけど、すごいその吹雪の寒い感じが伝わってきたりとか、
うんうんうんうん、
なんか日のあったかい感じが伝わってきたりとか、
うん
うんうん、あのいろいろ体感できる感じの映像になってますね。
なるほどね。
うん、で、あの予告編で坂本龍一ってなんかその名前が出てくるときにこうグオーって上がって木を見上げるように空を撮るみたいな、うん、
あ、ありますね、
うん、はい、映像があるんですけど、その映像が結構何回も出てくるんですけど、それもすごい綺麗なんですよ、
は
い、うん、だからなんて言うんだろうな、その自然ってこう結構日によって違う表情を見せたりするじゃないですか、
うん、
だからそれを結構うまく取り切ってる感じの映像なんですよね。
なるほどね、
うん、だからそういうのもすごくさすがルベツキーって感じ
です。でもルベツキーなんてその計算尽くしでこう撮るような人なんかなって勝手に、
うん、いやだから計算してないように見えて実はめちゃくちゃ計算してると思いますけどね。でも、うん、
自然相手にね、
うん、
もできるってすごいですね、
うん、そうそうそう、なんかだからどっちかっていうと今までのね、あのバードマンのワンカットみたいに見せるのとか、はいはい、ああいうイメージが強かったですけど、
うん、
こういうその自然を撮るっていうのもできるんだと思って、
うん、
この人すごいなと思いまし
たね。ルベツキーで思い出したんですけど、
はい、
次あのテレンス・マリックなんでしたっけ。
あ、テレンス・マリックの映画撮るんですか。
とルベツキーがこうコラボレーションする、コラボレーションというか、まあ、一緒に映画作るってなってて、で知り合いからその情報を教えてもらったんですけど、うんうん、
はい、
なんかその予告編か何かの映像がもうすでに海外のサイトで見れ て、でそれの映像がえげつないことになってるみたいなことを興奮気味に教えてもらって、
で
今見るのを忘れてたっていうこと
を今思い出した
思い出した。
そうなんや、情報ありがとうございます。見てみよう。
やっぱルベツキすごいですよね。
だからなんて言うんだろう、初めて撮影監督でこの撮影監督だったら見に行こうって思いました。
うんっていうのね、
3本目にして、
ね、この時代だと、
うん、あんまそんな人いなかったですけど今、
うんう
ん、次も楽しみですね、
うん、
なるほどね、うん、
そうですね。あとはそのだからその音楽もいいんですけど、
はい、
その音楽がない時も、うん、その吹雪の音とか、
うん、
風の音とかが BGM みたいになってて、
うんうん、
それもすごいいいなと思いましたね。
なるほど。
だからその無駄に BGM がいっぱいあるとかじゃなくて、
うん、
ちゃんとそのあるとこないとこの差をつけてるというか、
なるほど、ね、
ずっとなんかその風とか自然の音がしてる感じがしました、
は
あ
は
あ、うん、あとはですね、あ、そうだそうだ、カメラの話に戻るんですけど、
はい、
なんか水滴がついたりとか息で白く曇ったりとかするんですよ。
らしいですね、
うん、
なるほど。
なんかそれもそのもちろん意図的にやってると思うんですけど、そういうの今まであんま見たことなかったから、うん、おすごいなって思いました。
ある種なんかドキュメンタリー的
な、ね、そうそうそうそう、うん、なんかすっごい足元のギリギリまで迫ったりとか、
へー、
もう本当対象物本当にギリギリで撮るみたいな映像も多くて、 て、
へ
え、うん、すごい良かった。うん、うん、映像が本当に綺麗だから絶対映画館で見た方がいいなって思いましたね。 IMAX で見ればよかったって思いました。
そうなんですよね、うん、
終わっちゃったんですけど。
そうなんですよ、うん、IMAX で1週間限定でね、上映があったんですよね、うん、だからまあひょっとしたら僕も見逃したんですけど、うん、ひょっとしたらあの IMAX のスケジュールの関係で、うん、ポコッと空いた時にまたアンコールで上映とかいう可能性も、うん、まあ希望はあるので、
うん、
ちょっと情報はちょっとチェックして、
うん、IMAX そういうことあるんです
か。たまにあります、たまにあります。ただ今 IMAX で上映される作品が結構多いんで、
うん、
なかなか空きがない状況でもあるんですけどね、
うん、
ただそういう可能性もゼロではないんで、
うん、
ちょっと引き続きチェックしておきたいなと思います、ね、うん、僕もだから IMAX は見られないんで近所でね、また神戸の劇場で見ることになると思うんですけど、
うん、
機会があればちょっと IMAX で見たいなと思ってますね、
うん、なるべく大きいスクリーンで見た方が多分いいと思います、
ね、そういうことはまあ、うん、頻繁に僕も話を聞いてます。
そうなんですね、
うん、
聞いてます。私が言うまでもなかった。
いや そうじゃなくて、僕はねあのハッシュタグ TWCN をやってるんで、そこにあの投稿してくださる方の意見で見受けるっていうことなんですね。
私見た時割と大きいスクリーンで、しかも結構前の方の席だったんで、うん、まあ良かったかなって感じがしました。でも結構ね、なんだろう、R 指定入ってるんで、
うん、
あのグロい描写とかもあるんですよ、
うんうん、
まあでも別に耐えうる感じでした。
ああ、グロいの苦手なあゆみさんでも大丈夫、
うんうん、まあ、ちょっとうえって思った時もあったんですけど、
うん
うん、
じゃあ大丈夫ですね、うん、多分ね
大丈夫
多くの人はね
まあまあまあそうですね
、うん
うん、
はい、でもあとは役者さんですよね、
うん、
なんか取ってつけたようになってますけどいやそんなことないです、本当に素晴らしかったディカプリオ、これでオスカー取れなかったらもうおかしいって感じぐらい本当に
良かったですね、う
ん、よかったですね、
no.
あのセリフがあんまりないんですよこの映画実は、ディカプリオが
ね
はい
ですよね、これ言わん方がいい、
いやいいです言って
もいい、あ言うてもいいですか、はい、あの熊に喉を食いちぎられるんですよ、
はいはい、
うん、だから必然的に喋れなくなるんですね、
あ
声が出なくなる、
それはでも難しい役柄、
まあうん、ほとんど瀕死みたいな状態なんで、そのぜいぜい言ってる息の音とかで表現、
うん、
演技してるんで、もう本当ねディカプリオすごいと思いましたこれ私そんなディカプリオの作品見てるわけじゃないけど、これ過去最高なのじゃないかなと思って、いや、見てないから比べられないけどね、
うん
うん、これ今後あのこんなにいい演技をして次どう出るんだろうとかって思います、ちょっと心配になりました、
へ
後悔すごすぎて、
それぐらい、
うん、おそうですか、うん、いやいやこれまでもいいんですよ
見てないお前が言うなって
、いやこれまでもいいんですけど、うん、まあ、そうやってあんまり見てない人の心もわしづかみにするぐらい今回は素晴らしかったっていうことですよね、
うんうんうん、まあ、これはもう文句なしにオスカーあげていいでしょう、う
ん、まあでもこれで撮れたことによって、うん、まあ、ちょっと肩の荷が下りたみたいなとこもあるんじゃないですかね、
うん、
だからもう今後はねまたその作品選びももっと自由にやって、うん、自分の撮りたいものを自分が演じたいものをね、
うん、
こう我々にこう見せてもらえると、うん、すごい嬉しいなと思いますけどね、
はい、
うん、
あとトム・ハーディがね、
トム・ハーディね
出てますけれども、はい、あのマッドマックスとかの人ですよね、はい、
そうですね、
はい、素晴らしかったですか、
あトム・ハーディ良かったですか、
はい、
お、
なんか嫌な役なんですけどトム・ハーディ、うんうんうん、めちゃくちゃ良かったです、
お、
うん、
それはちょっと楽しみですね、
はいはい、あとあのドーナル・グリーソンって、
あそうそう、ドーナル・グリーソンも出てるらしいですね、はい、
まあ、ドーナル・グリーソンもめちゃ良かったです、
うん、
あのドーナル・グリーソンアバウトタイムの男の子、
あはいはい、
めちゃくちゃ売れっ子ですよね、
最近すごいですよね、
すごい、
うん、
もうすぐね6月に公開されるエクスマキナ、
そうなんですよ、エクスマキナめちゃくちゃ楽しみで、
うん、
あのリリーのすべてのアリシア・ビキャンデルが AI の役なんですよね、
そうです、あれ
あのポーダメロンね、
オスカー・アイザックがね出てるという、
スター・ウォーズのポーダメロンとハックス将軍のドーナル・クリソンが共演
っていうそうそうそうそう、うん、まあ僕も見ましたけどね、
あえあエクスマキナ、
あ、まあ、見ました
え、なんで見たんですか、
あの海外版のブルーレイでね、
あ、
はい、
なんかスペインかどっかのやつでした、
あのあるんですよ、なんか字幕、日本語字幕がついてるんで、
つくんですか、
だからなんか公開しないと思って買っちゃってさっき見た人が結構、ね、
そうまさにそれ、はい、そうです、
はい、でも6月に公開が決まってるん
で良かったですよ、
うん
うん、やっぱりねアカデミーもオスカーもね、
うん、
取ったんで、
うん
うん、やっぱりまあそれが あの公開のきっかけになったんであれば、うん、よかったんじゃないですかね、
うん
うん、絶対劇場で見た方がいいですよそれは、
うん、もちろん見に行きます、うん、あれは結構そうあれ今回の期待作に入れようと思ったら6月だったかまだやったと思って
また危うく勇み足をやりかけた
ね。はい、もうドーナル・グリーソン本当良かったですね。あとブルックリンとかにも出ますね彼は、
うんうんうんうん、
本当に目白押し最近本当に引っ張りだこの俳優さんなんで。
そうですね、まあ、うん、ハリー・ポッター
ああそう
ですよね元はね、
ロンのお兄ちゃんの役だったんですよね。
あ、お兄ちゃんの、
はい、
うん、
なんですよ。だからもうこんなにね素晴らしい役者勢が揃ってて、
ハリーポッターの中では今一番出世してる。
そうですよね、
役者さんじゃないですか、
うんうん、そう
ね、うん、まあ、うん、多分主役級の人ってやっぱイメージがついちゃうんで、
うん、
なかなか他の役に演じた時にね、うん、難しいっていうのがやっぱ出るじゃないですか、うん、特にあんなに長期にやってるとね、うん、だからあんまり主役級じゃない役の方がこういろいろな役にチャレンジできてね、うん、いいのかもしれませんよね。
そうですね、だからなんかアバウトタイムとかであのファンになった人とかもぜひ見に行っていただきたいですね。あ、
そうですね、うん、うんうんうん、いや、いい役者さんやと思いますよ、うん、
いいと思います、うん、私もこれ見て、おいいじゃないかと思いましたよ、
うんう
ん、いいじゃないかどこまでですね
じゃあ、まあ、こういう感じで、ね、
うん、
素晴らしいので、まあね、うん、私が言うまでもなくアカデミーの関わってる賞が多いんで見に行かれる人多いと思うんですけれども、
まあまあでもね、うん、あのぜひとも
劇場で何としてでも劇場で見てほしい作品ですね、
うん、
はい、
はい、
まあ、まだ配信の頃もまだ多分絶賛公開中やと思うんで、
うんうん、
はい、ぜひとも、
というわけで、
まあ、僕もあの来月までには見ようと思ってます、は
い、あ、ぜひグッドバッドイヤードとかで取り上げてほしい
感じです、ね、うん、ちょっとね、はい、あのどんな作品か楽しみです、
う
ん、はい、
はい、ということで2本目はレベナント、よみがえりし者をご紹介しました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あゆみの FM605 ではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマクティフ .com のコンタクトアスからでも構いませんし、 SNS からでも構いません。皆様のメッセージをお待ちしております。
はい、何か私もレベナント見ましたよみたいなのとかあったらね。
そうですね、お気軽にあの簡単なね、
うん、
もう2行3行でもいいんで、
はい、
どんどんいただけたら嬉しいですね。
コンタクトアスからね、はい、
はい、
あのいただけたらと思います。
ぜひお願いいたします。
はい、あとなんかおすすめの FM 映画とかあったらね。
ああ、そういうのもね
、はい、
うん、あればいただきたいですよね
すぐ他力本願み
たいな頼ってく感じになってきたの
ちょっとね、あの優しい声をかけていただくと ね、すぐ甘えてしまう
ちゃうね。
まあまあ、はい、あのこれからもねおすすめ作品ご紹介していきますので、
はい、
はい、ぜひともまた来月もお聞きいただければと思います。
はい、
早めの FM605 でした。